ばんは、はるかのショーの時間です。京都からホストの麦子です。日本の京都です。今週も生放送をラジオとラジオ放送とストリーミングの両方で配信しています。WRFU のスタジオがあるのはアメリカイリノイ州のアーバナ、そこは金曜日の、アーバナは金曜日の夜6時を過ぎたところです。京都は土曜日の朝9時過ぎです。というわけでストリーミングを聞いていらっしゃる方はおはようございます、こんにちは、こんばんは、それぞれの場所、いろんなお天気かと思います。今週はアーバナの WRF のスタジオは機材担当のトムさん、なんかスタジオは暑そうな感じで白い T シャツを着て夏か冬かわからない状態見えますけど、それからセントルイスのリュウタさん、そして京都の麦子がつながっています。セントルイスつながっているかどうか、リュウタさんこんばんは。
はい、こんばんは。
あ、よかった、つながってますね。こんばんは。いきなり降ってしまいましたが、今週はあったかい？
あったかいような、あったかくないような、晴れてはいるんですけど、朝とかは結構氷点下で寒かったり。
あ、そうなんだ。結構氷点下下がってることは下がってるんですね。こっちは京都というか日本は今週は節分、だった、まあ、特に京都はあっちこっちのお寺とか神社で、お寺もかな、節分祭っていう風のやってましたけど、3日だったかな、仕事の帰りに10時過ぎぐらいにスーパーに寄ったら、もう巻き寿司が余っているというか、まだ山盛りあって、10時を過ぎるとなんか全部半額をピッピッピッピッピッってこうシールを貼る。そうするとみんながわーいと言って、もう10時過ぎなのに結構お勤め帰りの人とか、あるいは、10時過ぎなんて安くなるからかな、あの人が集まって買ってましたけども、節分の由来というか、これなんだ、語源由来辞典によりますと、節分は季節の分かれ目の意味で、もともとは立春立夏立秋立冬のそれぞれの前日を指していましたが、節分が特に立春の前日を指すようになった由来は、冬から春になる時期を一年の境とし、現在の大晦日と同じように考えられていたためであると書かれてますね。で、立春の節分に豆をまく豆まきの行事は、追儺と呼び、中国から伝わった風習であると。で、追儺の行事は俗に鬼洗い、名洗い、鬼走り、厄払い、厄落とし、厄神送りと呼ばれ、疫病などをもたらす悪い鬼を追い払う儀式なんだそうです。随分もう1000年以上前からされてるんです。で、一般的に豆まきに使う豆は、いった大豆であるが、豆まきの後の掃除が簡単なことや、巻いた豆も食べられることから、地方によっては落花生を用いるところもある。どうでした、リュウタさん、子供の時豆まきしました？
豆まきは、はい、子供の頃はしてましたね。
うん、何巻いてました？
豆、大豆で、
大豆
した。あの、実家は埼玉ですが、
うん、埼玉ね、埼玉あたりだったらなんか落花生とか、
北海道とか落花生だったんじゃないかな。
なるほど、
と思いますが、
じゃ、イリノイは大豆がいっぱいあるから。
まあそうですね。巻こうと思えばいくらでも。
巻こうと思えば巻ける。なんかマンションとかもさ行ってましたね。あの同僚とかが、掃除しなきゃいけないって言って、豆いっぱい巻いてって。
確かに。
でもね、あの、子供の時巻き寿司食べました、リュウタさん？そんな節分、
それはしたことないですね。
ないですよね、うん、私もあのないんですけども、これは主に大阪の船場で行われていた風習だが、大阪のり問屋協同組合が道頓堀で行った巻き寿司の丸かぶりの PR イベントがマスコミに取り上げられて関西地方に広まり、後にコンビニなどで販売され全国へ広まっていったということなので、すごく最近の この数十年か十何年か最近のことなんじゃないかなと思いますが、今年は特になんかすごいたくさんスーパーに、しかもいろんな種類5、6種類売っていて、でもこれ食べ方あるみたいなんですよね。ちゃんとその土地の、エホというのかな、ちゃんとした方向を向いて食べないといけないということに全然気づいてなくて、私も半額農家って丸く食べてしまった後にそうだったのかと思ったんですけども、いろいろややこしいですね、ということで、今日の最初の曲に行きたいと思います。今日の最初の曲はアレックさんが、メールで送って曲のおすすめの曲っていうのを文章送ってくれたんですが、今週の曲は久しぶりにオリジナルサウンドトラックの曲を紹介したいと思います。ドラマでもすごく有名なゲームオブスローンズから出た曲ですが、この曲はドラマじゃなくて、この曲っていうのはアレックさんがおすすめの曲ドラマじゃなくて、同じタイトルのゲームから出たゲームにあった曲なんだそうです。でゲームの中で、タリア・フレスターといったいうキャラクターが歌う曲をアレックさんもお気に入りで、アレックさんはゲームをしないんですが、このゲームをしないんですが、友達がやってるのを見てすごく尋常じゃなく面白いっていうか、ストーリーがすごいんです。すごいって書いてあってどうするとすごいかわからないんですが、この曲はとっても綺麗な曲です。タラーズソング、トムさん、ミュージックワンプリーズ。コッ
From eyes, from eyes, we foster's born. To eyes, we all return.
それでは、イベント情報ということで、デュータさん、今週はいかがでしょうか。
はい、そうですね。まず今週末のイベントですけれども、今週末のイベントは先週からその前からお伝えしているのと同じなんですが、まず明日2月6日の土曜日に、ダウンタウンシャンペーンにあるバージニアテアターというところで、めちゃくちゃナイト、ボリューム20、めちゃくちゃナイトの第20回が開催されます。めちゃくちゃというのはプレゼンテーションのスタイルの一つで、20枚のスライド、1枚20秒で20枚のスライドの中で自分の、ストーリーとかアイデアをプレゼンテーションするという、そういうスタイルなんですけれども、中身はいろいろで、自分の仕事のことだったり研究のことだったり趣味のことだったり旅行の話だったりとか、もっとエンターテインメントなエンターテイニングな感じの時もあったりとか、そういうものですけれども、このペチャクチャナイトが今回はバージニアティアターのちゃんと舞台のある劇場で開催されます。日時は明日2月6日土曜日の夜7時20分開場、8時20分開演で、前売りチケットが10ドル、当日券15ドルで、当日券は、明日直接バージニアティアターの窓口に行けば会うことができると思います。
はい、これも楽しみというか、行かれた方ぜひぜひどんなだったか聞かせてほしいなと思う、イベントですね。どういうトピックスを今回みんなが話さはるのかっていうのも、聞いてみたいです。はい、
それから日曜日、2月7日の日曜日には、ジャパンハウスで三味線であってるよね、三味線のコンサートがあります。ジャパントワンというタイトルで、佐藤道義さんという津軽三味線の奏者の方によるコンサート、一応300 years of 津軽三味線 in 90 minutes という、サブタイトルがついてますけど、なので、300年、津軽三味線300年の歴史を90分に凝縮して、お伝えしますというコンサートで、それ以上の詳しい内容はプログラムは分かんないのですけれども、2月7日の日曜日午後1時30分からジャパンハウスです。
このジャパンツワングっていう、このツワングってどんなニュアンスなのか。
個人的にはなんかビヨヨン
みたいな。あ、そう、なんか日本語訳したら
ジャパンビヨヨン、ちょっと違うかもしれない、
なろうとみたいな、なん、あの英語として不思議な言い方だなと思って、あのビヨヨン、なろうと、
ちょっと違うかもしれない。
でもあのこのジャパンハウスのこう、あのコンサートホールじゃなくて、こうジャパンハウスの中で聞くっていうことは、すごい音が直接に聞こえてくるんじゃないかな。あのそんな広いホールじゃないから、
そうです
ね、すごい、うん、あの迫力なんじゃないかなと思って、いつもお茶とかティーセレモニーとかするところでジャジャジャジャってこう三味線の音が聞こえてきたら、あ、これも、あの、あの人が多そうな気がするけど、もしもし行けたら行ってみたい、イベントですよね、うん、ということで、さっき節分の話をしましたけども、
はい、
アメリカじゃなくて春節とか、そういうこう中国のイベントとかもあったりするのかな。
そうですね、うん、春節って今言ってみましたけど、チャイニーズニューイヤー、いわゆるチャイニーズニューイヤー、ルナーニューイヤー、旧暦のお正月ですね、今年は2月の8日、来週の月曜日、
あ、 そうなん
だ。その日があのいわゆるルナーニューイヤーです。でもちろんあのご存知、皆さんご存知のように中国ではこの時にあの新年をお祝いして、あの中国本土の方ではすごい長い休暇に入ったりもしますけれども、
イリノイ、ね、
はい、イリノイ大学では、うん、一応 Asian American Culture Center っていうのが、ありますけれども、そこで Lunar New Year のセレブレーションを、2月の8日から20日頃まで、うん、Asian American Culture Center はあのキャンパスの中にあって、ずっと開いている、ジャパンハウスとは違ってイベントなる時だけ開いてるんじゃなくて、ずっと開いてるところなので、あのその間多分あのニューイヤーに関係した飾りとか、あとスナックとか用意してありますというふうになってますね、
うんうん、あ、さっき龍太さんとお話してた時に、イリノイ大学、学生さんっていうか在籍者が4万4000人ぐらいいらっしゃるのかな、ね、去年の数字だと、うん、そのうち中国からの留学生かな、この人数がどれぐらいかというと、はい、結構多くてびっくりしたんですが、どれぐらいでしょう、どれぐらいなんですか、
どれぐらいでしょう、去年の、これも去年の数字だと約5300人、これはあの大学生と大学院生合わせた数字ですけど、
すごい人数ですよね。
そうですね、
1割15%、日本人の留学生の人はかなり少なくなってますもんね今。
そう、
これの10分の
ですかね、うん、
以前200人ぐらいいらっしゃった時があったと聞いてますが、今は100人にならないですよね、留学生。
そうですね、うん、この同じその統計によると全部合わせて58人ということになっています。
まあ、あの短期間で来られる夏休みとかそういうのもあるのかもしれませんけども、ちょっとあのすごい数ですね。だからこの春節の時は結構あの学期中なのでいろいろできないけれど、こう賑やかでどっかで集まってパーティーをしたりとかあるのかもしれませんね、うん、で日本でもあのなんか京都とかだったら、いつもは2月は観光客が少ない時期なんですが、この何年間はこの春節の時に、まあ、日本でいうとゴールデンウィークみたいな感じなのかな、結構たくさんの方が日本に来られるようで、中国から、 新聞なんか見てますと中国語講座とかいろいろご商売されている方のための中国語講座とか関空とか空港でも、イミグレーションのブースを増やしたりとか給湯器お湯をが出るような給湯器を置いたりとか中国の方はこう温かいものを好まれるからといって給湯器を置いたりとかそういう子とかあと何て書いてあったかあそうそう結構宿がホテルが市内とか大阪とか京都市内がいっぱいなので郊外の方のホテルも盛り上がっているとか、うん、そういうなんかいろいろ年ごとにそういった情報が多くなっているというかそうですね普段行ってもドラッグストアとかの受付に結構中国の方のアルバイトの人がいらっしゃったりこの間お茶を買いに行った時に、お客さんと中国語で対応されている方がいらっしゃってもうすごくいろんな場所がインターナショナルになっているなというのを最近京都にいて、実感します。なんできっと日本人の方気がついていらっしゃらないかもしれないけれどもこの1週間っていうのはかなりいろんなところが意外と混んだりしているかもしれません、というのが京都からの情報でした、イベント情報ありがとうございます。それでは後半は久しぶりに立石さんのトークお届けしたいと思います。立石さんのトーク1月の終わり頃に収録させていただいたんですが12月終わりから1月にかけて立石さんがヨーロッパを旅をしたというお話なんですが前半は華麗なる旅のお話いろんなこうあ行ったことある知ってるっていう場所が出てくるかと思うんですが後半は意外な展開になるお話です。